知りたい藤沢さん。さあ、藤沢さんの野菜が気になるということで、本日は井出農園さんにお邪魔しています。井出浩平さんにお話を伺います。井出さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、早速なんですけれども、お邪魔しているこちら井出農園さん、まずは場所を教えていただけますか。
はい、藤沢市の北部、五所見地区に位置しています。慶応大学の近くで営農しております。
藤沢市北部にやってまいりました。内戻りにあるこちらの井出農園さんなんですが、どのぐらい前からこの地で農業をされてるんですか。
もう祖父よりその前からなんですが、祖父の代から温室の栽培を始めて50年以上はここで農業をやっています。
代々この土を受け継がれているそんな農家さんなんですけれども、浩平さんご自身はまだまだすごくお若いんですけれども、ずっとこの内戻りで農業をされてるんですか。
いえ、ずっと県外、あとは海外を含めて農業をずっと研修してきて、昨年からここで3代目としていろいろやらせてもらってます。
浩平さんの新しいいろいろなパワーが加わってということで、井出農園さん、なんだかね、ここ数年で本当にパワーアップ、またイメージチェンジされている感じがします。
ありがとうございます。そう言っていただけると、いろいろとやってきた成果が出ているのかなと思います。
はい、井出農園さんのロゴマークなんかも非常にかっこいいですよね。
井出の井を使ってですね、それをモチーフにロゴをちょっとデザインしていただきました。
さて、井出農園さんといいますと、どういったところが特徴的でしょうか。
井出農園としてはトマトを中心として、トマト以外の露地野菜、いろんな多品目で皆様にいろんなお野菜の美味しさを届けしたいと思って栽培しています。
本当にたくさんの種類を年間でお野菜栽培されているんですけれども、中でもね、今トマトという話がありまして、今トマトのこのハウスの中にお邪魔いたしました。かなりの広さがあります。どのぐらいの数がこう植わっているんですかね。
今この温室では8000本ちょっとですねのトマトを栽培しています。
トマトすごくグリーンがこう綺麗なんですが、10月の中旬にお邪魔してます。状況はいかがですか。
今年はまあ夏の暑さもまあ例年厳しくなってきて、正直厳しい状況ではあるんですけれども、対策をしながらですね、今のところは順調に育っております。
こちらのトマトの栽培方法、特徴ありますか。
今このトマトはですね、溶液栽培っていう温室の中で土を使わない栽培をしているんですけれども、土を使わないことによって植物に必要なものだけを与えて、非常に植物にとっては効率的な状態で育っています。
トマトの品種はどんなものがあるんですか。
ここの温室では今ミソラの109という品種を使っています。
どんなお味のトマトでしょうか。
味が非常に良くてですね、形もしっかり、年間通して甘みのあるような、そういった品種ですね。
ハウスの中でトマト、ミソラという品種をご紹介いただきましたが、その他にも品種は扱われているんですか。
はい、今細かい品種も含めると全部で18種類ぐらいはトマトの品種いろいろやってまして、これからそれが10月下旬から11月の上旬にかけて皆様にお届けできるような形になっていくと思います。
トマトだけでもそんなにたくさんの品種があるんですね。どれがおすすめというと難しいかもしれませんけれども、いかがでしょう。10月下旬まずはこれをというのはありますか。
やっぱりまずはこのミソラの109ですね。大玉のしっかりとしたトマトらしい味わいを楽しんでいただけたらと思います。
だいたいどのぐらいの時期までトマトというのは楽しめますか。
トマトは収穫が始まるものに関しては来年の7月まで収穫はできますし、その間にも他のトマトも植えますので、年間を通して皆様に少しでも楽しんでいただけるように栽培しています。
井出農園さんに来れば年間を通していつでもフレッシュなトマトが味わえるということなんですよね。10月11月、ここから冬に向けて進んでいきますけれども、井出さんにとってこのシーズンというとどんな時期なんでしょうか。
冬のシーズンはですね、 まあ、トマトはこれから来年に向けてどんどん育っていきますし、冬野菜もですねどんどん出てきますので、例えばレタスですとか、あとはもう少し11月とかになるとブロッコリーですとか、そういったいろんな冬野菜を楽しんでいただけるようなシーズンになってくるかなと思います。
お鍋なんかにも使えますよね。
そうですね、大根白菜なんかも作ってますので、おでんとかね、トマトをおでんに入れることもできますので、そういった食べ方もぜひお勧めしたいなと思います。
トマト入りのおでんですか？ちょっとやったことがないんですけど、これあったかくなって美味しそうですね。
美味しいですね。トマト自体にも旨味成分の出汁が多いんですけれども、おでんの出汁を吸って非常に旨味成分の詰まったそんなおでんになってきます。
ぜひチャレンジしてみたいと思います。おすすめ情報いただきました。ありがとうございます。さて、井出農園さんの野菜食べてみたいなと思っている方非常に多いと思うんですけれども、私たち市内ではどんなところで購入することができますか？
まずは当園の直売所、自動販売機で行っているんですけれども、そちらで一番種類を多く買うことができます。あとはですね、東急ストアさん、大葉の湘南ライフタウンにある東急ストアさんにも毎日納品しておりますし、ちょっと隔週ではあるんですけれども、市役所の方にですね直接販売をさせていただいております。
井出農園さんの直売所がもちろんねたくさん種類揃ってますけれども、最近ではそのように藤沢市役所本庁舎での販売などもされていて、なんかどんどんこう新しい挑戦続いていってますね。
せっかくこの地で農業をしていくのであれば、やはり近場の皆さんにですね自分たちの野菜を食べていただきたいと、まあ、地産地消の精神でそれをどんどん体現していきたいと思いますので、藤沢の人に食べてもらいたいというキャッチフレーズで野菜をどんどん出していますので、皆さんに食べていただければと思います。
そのように市内の消費者の方と交流も増えていると思います。実際に手応えを感じてますか？
そうですね、実際うちの商品を取り扱っていただいている飲食店さんなんかもどんどん増えてきていまして、井出農園のことを皆さんに知っていただける、まあ、強いては北部にもいろんな魅力があるということをですね知っていただいていってるのではないかなという手応えは感じております。
今後こんなことにチャレンジしてみたい、または描いている展望などがあればぜひお聞かせください。
今はですね、こう野菜を販売する側と野菜を買っていただく側という関係の中で皆さんとコミュニケーションを取っているんですけれども、ロゴマークの中に実は井出ファーム&コミュニティという言葉がちょっと入っていて、皆様とですねより深いコミュニケーションを取っていくためにですね、皆さんにもぜひ遊びに来れるような、気軽に訪れることができるような、そういった農園を作っていけたらと思っています。
これは楽しみですね。今後何か私たちも一緒にこう参加できるそんな機会があるといいなと願っています。さて、井出農園さんの最新情報など私たちはどういったところでチェックできますか？
SNS、インスタグラム、フェイスブックで当園の情報を随時毎日1回は更新していますので見ていただくことができます。インスタグラムですと井出農園で検索していただいて、そうすると丸い井桁のマーク、緑と赤のですね井出農園のマークが出てきますので、そちらをフォローしていただければ取れたての野菜の情報、あるいは販売の情報なんかを発信しております。
私もこちらフォローさせていただいてるんですけど、井出さん、浩平さんご自身が写真で登場してたりとか、すごくこう親しみやすいページになってますよね。ぜひこちらのインスタグラム、またフェイスブックもチェックしていただきたいと思います。お話を伺ってまいりました知りたい藤沢さん、本日は井出農園さんにお邪魔しました。井出浩平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。